ばんは、石田由良です。
こんばんは、吉水のあです。
こんばんは、早川洋平です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。はい、
お願いします。
さあ、今回は、これね、本当みんなそうだと思うんだけど、ひろゆきっていつの間にかいたよね。で、誰一人本当にひろゆきって誰なのかを知らない。
うん。
何なんだろうっていう。
ひろゆきっていう名前としてはもう随分前からね、うん、20年くらい前からなんか
変な人いるよっていうね、いろいろ。ネットになんかやばい人いるよぐらいの感じだよね。はい、うん、
でも最近特にね、うん、まあ遅まきながらかもしれないですけど、一般の人からすると。
そうだね。
この1、2年で聞きますよね。うん、
それとあのショート動画、まあ YouTube とか、あの、TikTok を見ると、ひろゆきの切り抜きは、
すごいですね。
死ぬほど多い。
本当に、うん。
チャンネル登録しなくてもいっぱい流れてきますよね。
そう、あれだけ求められている、うん、その今の時代の人、ひろゆきっていうのは何なのかっていうのを、ちょっとやっぱり僕たちも、調べてみたくなってですね、うん、頑張って読みましたよ。正直言って、うん、もう、そこそこ売れた本だから買いたくなかった。だってひろゆきに印税あげたくないじゃん、もう。
そうなんてことですか。
こっちもこっちも。本当にさ、自分で買って読んでんだからね。
まあでも正直あれですよね、この誰かっていうところで僕らね、うん、村上春樹とは誰か、村上龍とは誰かで、ひろゆきとは誰かって3番目に来るとは思ってなかったですよね、この誰かシリーズ。
もうちょっとね、なんかいい人だと思ってたよ。川端康成とは誰かとかさ。
いやでも本当、大人じでひろゆき。
でもそこでそう、そこでまあ、それが今日のテーマでもあると思うんですけど、その石田衣良さんがそれでもひろゆきを取り上げようと思った、ね、そうそうそう、取り上げありにざるを得なかった方を数えなかったパワー何なんでしょうね。
あのね、今の世の中の論破ブームです、うん、
あ、論破王です
かね。すぐ論破とか言うじゃない、
はいはいはい、
で異世界ひろゆきっていう周囲者の漫画があるのよ、うん、
異世界ひろゆきっても面白いですね。
だから異世界に行って魔物を論破するっていうような話なんだけど、
ネットフリックスとかだったら面白そうだ。
だからさ、もうそれだったらやらざるを得ないじゃん、そこまで行ったら。
あ、
これは要はあれと一緒です。
本当だ、
台風とかもう社会現象になっちゃったんだから、うんうんうん、ちゃんと一応見ておこうと。集中豪雨的なひろゆきってなんだっていうね、
はい。でもなんかその論破ブームあるじゃないですか、
今
の。で、本当に私結構若い子とかと接する機会がめちゃくちゃ多いので感じるんですけど、もう目上の人に対して立場をわきまえずに、もう何でも自分が正しいことを正義だって思って、ナイフのように切りつけてくる若者がめちゃくちゃいるんですよ。
実際切りつけられたこともあるんですか？
あります、あります。
アニメ業界ってそんなの言うの？
いますよ。その、論破イコールひろゆきさんみたいな私イメージあったんですけど、うん、今元ネタ調べたら別にひろゆきが本人、はい、論破って言ったわけじゃないんですね。
そう。
でもなんか論破の根源みたいな、
論破王って言われて
る。しません、論破王。でも実際は、そんななんかこう人の意見に対して論破して、何かこう、なんでしょう。
でもあの有名なセリフがあるじゃん。それはあなたの感想ですよっていう。あれ論破だからね。
あ、そうか。
本人は論破してるつもりないんですよ、ね。
そう、今野田さんの、その、に、それは僕に対するあなたの感想ですよ。理想だから。
あ、まさに、まさに。
じゃあやっぱり論破ブームはひろゆきから発せられてるのかな？
いや、違うと思うよ。
うん。
それは、あれだと思います。今の老人支配の日本が嫌なの。
老人支配国家、エマニュエル・トット。
そう、はい。老人支配国家にいる若者はずっと、何にもいいことなくて悔しいなと思ってたから、かせめてへりくつで勝ちたいっていうので論破ブームになったってだけ。
ほんとやめてほしい、その論破ブーム、うん、なんかガーってくるじゃないですか、うん、でも勢いだけで。
そう、でもアホなんだよね。でロジックってあなただらけだからね。
そう、
どんなロジック
も、その人に立っての正しさと、うん、でもこっちのその状況とか環境とか、うん、その人の考え方とか、いろんな人がいるのの、うん、その全部を総合した今のこの現状の正しさみたいなの
ってあるんですか？なんか年寄りが言いそうなこと。今の世の中がこうやって頑張って作ってきたみんなのためでできている世の中のことも考えなさいよって言われて、ずっと悔しい思いをしてきて、ここが爆発してる。
そうそうそうそう。
ちょっとごめん、いきなり話脱線したんですけど、ちょっと笑っちゃった。異世界ひろゆきってどういう話なの？例えば。例えばどういうことなんでしょうね、これ異世界ひろゆき。
とにかく隣のヤングジャンプで連載してるんだけど、はい、このタイトルを見た瞬間、読むまいと思って読んでない。
そう、意外とみんなこれも読んでないみたいな。
読んでないよ。だって、隣のヤングジャンプってさ、ワンパンマンと、 そういうのがいいっていう。逆漫画じゃないです
か。あ、でもなんかアプリで読めますよ。
いや、だから読めるけども読んでないわけですよね、イラさんも。これだから面白いですね。うん、これ、批判を承知で言いますけど、少なくとも僕はですけど、僕らもそうかもしれない。うん、なんか、ひろゆきほど身近にいるけど、やっぱ開けてないっていう存在なんでしょうね、
う
ん、僕ら
は。あ、そうだね。
何なんでしょうね。
一番下の引き出しみたいな人だから、ね。何入ってたっけ。でも開けんのめんどくさいからいい。
でもパントラの箱とかそういう感じでもないじゃないですか。なんか開けたら最後感はない、
うん。そんなインパクトないです。
なんだろう。
ね、本当不思議。
なんか YouTube とかで、うん、その、なんかインフルエンサーとして活躍してる男性陣いっぱいいるじゃないですか。うん、なんか思いつく限りだけ。その中では私結構割とひろゆき、
つまりそこはそう、別枠だよね、
でも。あのね、西野くんとか大悟くんとか、あと誰だ
中田あっちゃんとか、
ね。中田くんとか、あの辺に比べると、好感度がそんなに低くないのよ。
うん。そう。好きだ、私は結構好き。
なんか誰か、すごい怒っ、ひろゆきに対して、まあ、もちろんいないことないですけどね、今挙げたような人たち人気もあるけど、やっぱり当然、アンチもいるじゃないですか。ひろゆきはそこまでいない。
喋り方にさ、熱がないのが良くない？
確かに。
今の最初に挙げた3人ってさ、あんまり中身がないのに熱いじゃん。だからそういうのに比べるとひろゆきってなんか
だから
ちょっとインテリジェントだねみたいな感じ
で、論破王って言われるほどなんか熱苦しさないですよね。
ないっていうか、何を話していてもどうでもいいんですけどねっていうのが最初につく感じです。
まあまあいいんですけどね。あ、確かに。
どうでもいいんですけどね。
どうでもいいけど、あなたが言ってることってこういう穴ありますよねってみたいな、なんか、
どうでもいいけどそれ感想ですよねみたいな。
そう
あ、ちょっと確かに憧れるな、ちょっとそう言われると。
そう。だって相手のさ、立っている足元を切り崩すじゃん。こうなんですよって言って、感想ですよねって言われたら、あ、そっか、俺だけの意見かってことになる。
でも正直、そのひろゆきに影響を受けて、なんか、ああですよね、こうですよね、はい、論破ですよね、みたいなこと言ってるやつが痛くないですか？
結構ストレス溜まってますね。
めちゃくちゃ今日どうぞ。
いくつぐらいの人？
もう20代後半とか。
20代後半。でも20代後半ってアホだからそんなこと言うよな。
でもそれをなんか受け入れてる大人もいるみたいな、
ああなるほど。でもそういうのも一理あるんだよ、そういう鋭さも大事だから、
だから一理あるっていうのが彼にぴったりですよね。いろいろちょっとなんか言ってることがうんみたいに思うけど、よく読んでみると一理あるみたいな。
ああるね。
今回の本もそうじゃなかったですか？
ある。
でもなんか私が許せないのは、論破するのはいいし正論言うのはいいんだけど、言い方とかありません？
いや別にひろゆきを許せないわけじゃないでしょ。
あ、ひろゆきの
誤解なきように、
ひろゆきフォロワーみたいなのが許せない。
そう、許せない。なんか、あんた別にひろゆきでも何でもない、そんな偉いのって思っちゃう。
あれだよね、ひろゆき当人よりもひろゆきフォロワーの方がひろゆきのイメージを悪くしてる。
そうだってひろゆきは別に悪いやつじゃないもん。
そこまでは分からない。じゃあちなみに年だけ確認しておきましょう。
はい、
1976年生まれで、育ったのが赤羽の団地。
いいですね。
これがね、香ばしすぎる。だからひろゆき年分かんないけど47なのよ。もう
47です。
そうなんだ、50手前なんだ。
46か現段階、まあ今年7ですね。
ねえ、
フィフじゃん。
面白いね。でしかもこの本を読んでね、僕がね一番最初に最高に面白いと思ったのは、この赤羽の団地には生活保護世帯とかすごく多くて、昼間から働いてない大人がゴロゴロしていたと。で、近所ではそのね、あの世帯を分けるっていう話あったと思うんだけど、生活保護を受けてるんで偽装離婚しているカップルが普通にいたって。で、それを見て、あれ働かなくていいんだよなって、ちゃんと子供心に思えたのがすごい。
ね。ですよ、ね。
その状況どっちに取るかっていうね。
そう。
まあ、前回のね、お話じゃないです
か、
ね。
そうそう。だからここから抜け出さないといけない。金を掴んでビッグになるんだ、リッチになるんだではなく、ああ、こんなもんでいいんだ、大人だって、いい加減でいいんだっていう風になれた、その目の付けどころがさ、子供ながらにちょっと波の子じゃないよね。
こんなもんでいいんだ感がね、すべてに出てますよね。
そう。
生き方も、この本の最後とかもそうですし。
で、ちなみに、76年に生まれて、96年に一浪して中央大に入るんですよ。それも、なんか、やけに頑張って勉強したっていうよりは、まあ自分の学力で入れるとかだったらどこでもいいんじゃないっていう感じで入って、で入ってすぐにやったのはですね、バイトで貯めたお金でダイナブックの中古を買う。
ダイナブック
10万円で、そっからコーディングの方にはまっていくんだよね、プログラミングの方に。でプログラミングを覚えた直後もうすぐに起業しちゃうの。だからこの人の面白いところって、考えていいなと思ったらすぐ中古のパソコン買う、すぐプログラミング勉強する、いいなと思ってすぐ起業、 これホームページ制作です。
でもなんか面白いですよね。やっぱり僕もひろゆきのイメージというと、うん、なんかあれ今仲いいんでしたっけ、悪いのか忘れちゃいましたけど、ホリエモンと結構同じ時間に出てきて、
うん、あ今喧嘩してんだね。
かな、確かでもなんか別に喧嘩は
してるわけじゃないっぽい、まあ、お互い言いたいこと言ってるだけかもしれないですけど、うん、ただ今の話しても、うん、なんかホリエモンは、まあ、確か東大ですよね、うん、でやっぱり学生で起業したりとかで、うん、まあその IT のというか
似てる、ね、
似てるけど、うん、でもなんかちょっとひろゆきの方がなんつんだろう、土臭いっていうか
泥臭い、
いや泥臭いというなんか土、なんかうまくちょっと言語化お願いします。
あのね、簡単に言えばひろゆきは未だにユニクロのパーカーを着てます、
うん、
でホリエモンは一時期シャネルとかさ、ルイ・ヴィトンの T シャツ着てたじゃん。そこが違う。
そうだからあのタワーにいない感じですよね。タワーマンとかヒルズにいない感じ。
そう、スーパーリッチ的な世界は最初から眼中にないの、
うん、
ここだから、
うんうん、
赤羽っていい街だよね。だからね、僕昔仕事してる頃、赤羽かなんかにさ、大日本印刷かなんかのさ工場があるのよ。
あ、そうでしたっけ。
でそこにカラーチェックとかさ構成しに行ってたんだけど、うんうん、その時赤羽で飯食うの楽しかった。
赤羽って何なんすかね。
いや居酒屋のランチとかめちゃうまいのよ。
来たくていいよな、
うん、
違うよな。
あのチキン南蛮とかさ、うん、あの、うんホッケの焼き、うん、塩焼きとかさ、
あありそう。
あの練馬区、板橋区、北区、上の北三区は仲悪くて、
え仲悪いの？
そう、あの学校同士で結構喧嘩とかして、
うん、そうなんだ。僕ね意外とね町屋に住んでるとこがあるんだ。
あ、
うんうんうん、
でその赤羽にも仕事でちょこちょこ行ってたし、うんうんうん、なのであの辺大好きなんだけど、
へ、
うん、下町の方が好きなんだよ結構。うん、
めっちゃ雰囲気あります
ね。あるあるある。
やっぱりホリエモンとはね生きてる時代一緒だけちょっと違うんですよ ね、
な
ん
かね、ブランド嫌いでなんかそういう金持ちのふりとかしたくない人。
あ確かに、
それが今の時代にすごく合ってるんだよね。だって今さ T シャツ3万円で買ってきてますとかっていうのはダサいじゃん。
しかもさ留学してるのもアメリカのどっか渋い州ですよね。
そう
米国ア アーカンソー州ですよ、
ね、アーカンソー州って日本で言うとね青森県。
なんでそこ選んだんだろう。
そうなんか、
いや多分ね、そのそこの州立大学かなんか安かったんじゃない。あとは日本人向けのいいプログラムがあったんだと思う。だからさこの本の中で断言してるよね、アメリカのほとんどの人間はカントリーしか聞かないって。それはアーカンソーだから。確かに、ニューヨークやロサンゼルスでカントリー聞いてるやつはいねえよって話。
知識が上がるの。そう、知識
だからアメリカ人だってさ青森のちょっとさ田舎に行ったらさ、いや日本人殿下しか聞いてないよ何言ってんのっていう話になる。夜遊びとか誰っていう話になるんだよっていうのと一緒だから。
なるほど、確かにそうですね。
でもなんか誰かと被んないですね。やっぱ唯一無二ですね、絶妙に、
う
ん、
本当に変わってる。
もう この全ての人のちょっとかすってるけど違いますね、
うん、そうで起業はしてるんだけどこの会社をでかくしようとかさ、
そう上場とかね、
上場とかさ金儲けの方向に一切いかないのよ、うん、この非成長感がすごく今だと思うの。
うーん、
まあ上場してもしなくてもいいんですけどねみたいな、
このねアンチ成長主義、
うん、
これ本当に今なんだよね。
衰退していく感じのいいっすよね。
いやその中でいいポジションに行けばいいんだよっていうだけのことなんだ
って言ってますもんね本人。
そうで今の若者を引きつけるのはそこなんだと思う。こんなでかくなんなくてもいい。
そうか、
でこの本の中でも言ってるよね、どんな商品にもどんな企業にも成長と衰退がある、
うん、
旬があるから そこは見逃しちゃダメだって、
うん、
見てそれをそのままやってんのよちゃんと。99年、2000年になる前にちゃんと売却してんの2チャンネル作ったやつを。あ99年に倍やって10年ぐらい経ってからだけど、うん、でもこの時に値段は分かんないんだけど何億円かで売ってるのよ、
うん、
でそのお金で今パリでのんびり暮らしながらたまにいい仕事があると自分でそれに一口噛んで投資をして、
うん、
でああいう YouTube に動画を上げて好きな芸能人と2時間インタビューをするみたいなことをして暮らしている。
でもあれなんでしょうね、やっぱり今踊り出るべくして踊り出てるんでしょうね、このコロナ禍を終えたこの3年、うん、これが5年前10年前だったらここまでではなかったでしょうね、
うん、っていうかさ必死に成長しないといけないってみんな若い子が思ってた頃にはこの人は売れないよ。
そうそうそうそう、
ホリエモンの方がスターになったのは
ですよ、ね、
バブルの残り側だったから。でも今はもうそういうじゃない。なので逆に言えば嫌なところもあるよね。仕組みで儲けるこれ一番の口説き文句だもんね、
うん、
これを一番よく使うのは
なんかマルチ商法、
マルチ商法で
ビジネス商自己啓発系ですよね。
そう自己啓発、要するに若い頃自分の子供をいっぱい作っておいて、でそこで売れれば一生仕組みとしてお金が入ってくる、この仕組みで儲けようっていうのは本当にマルチの人の上等、
ビジネスオーナーになろう。
そう、
うーん怖い怖い、なんか
そう聞いてきた。
でも、うん、そういう点ではさ、 ここの99年に作った2チャンネルも05年のニコ動もちゃんと成功してんだよね、
うん、
で成功すると大体さえばりたくなるじゃん、うん、あれは俺がやった、
うんうん、
でもこの本にもはっきり書いてあったよね、2チャンネルはなんだっけこのアメゾーダの真似をしたっていうだけだし、うん、ニコ動の方はニコ動の社員の方が評価書き込みシステムを出してくれたんで、うん、それを真似しただけだ、乗っかっただけでこんなに当たった、書き込みだから、そう考えるとさ、ちゃんとヒットをした上で、でしかも今この4ちゃんっていうのを15年からやってるんだけど、これ一応英語圏では最大の掲示板なの、
うん、
でこれをやってんだけど、いや僕頑張ってないっすよ、あれパクっただけです、こっちは社員のアイデアに乗っただけですっていう、このアンチ成長感、昔のキムタク的な感じだよね、肩の力抜け
が、
ちょ待てよ的な感じが、
おい、おいみたいな、ね、
そう実になんか今なんだと思う。
あとあれじゃないですか、だからまあ結局同じことですけど、うん、その彼のが論破王とかそういうの置いといて、うん、この成功したモデルとして仕組みで儲けるだから、うん、その俗人的じゃないわけじゃないですか、
うん、
だから当然ホリエモンは超俗人的だから憧れてもなれない、うん、でさっき話したスーパースターたち、うん、YouTube の某3人ぐらいも、うん、まあ、ある意味、まあ、俗人的じゃないです
か、
だからみんな YouTuber この3年間ぐらいみんな目指してきたけど、うん、やっぱり無理だと、
うん、
だけどひろゆきはある意味個性は立ってるけど、やっぱりこのビジネスに関してはそうだから緩く仕組みで儲けてるから、ひょっとしたら俺たちも私たちもできんじゃないかってなんか感じさせるんじゃないですか。
感じさせるんだけど、
だけど
僕の感じではあの3人に比べて圧倒的にこっちがこれ、
うんうん、
そうそうそう、だからそうなんですよ、だから僕も最後結論でそっち話そうと思った
ら、ね、
実は結局だから遠いっすよね、うん、後ろ、うん、
遠い、こっちの方が難しい、うんうん、全然
ひろゆきは
そう
もうね、あのはっきり言って、うん、西野君とかあっちゃんは、
うん、
まあそこそこ優秀なペテン師がいればあっちの方に近づけるけど、うん、これは真似できないよ、
うん、
まあ、だからこそこういう名前になるしみんな憧れるんでしょうね、うん、っていうモデルに入っちゃってます
よ
ね。
そう、
でもなんかごめんなさいね、イランさん、
うんうん、
近いとこありません？
いやそれはねちょっと言うタイミングを今測って
本当ですか、すいません。
僕もあの果てしなく映画とかドラマ見てる間とかさアニメ見てるとか、
いやそうだし、こ う,
そう
結構ズバッとね、それただの感想じゃないみたいな、ある意味イランさんも言いそうだからそうちょっと不本意かもしれないですけど、あの優しい方ね、
うん、そうマイルド、
マイルド、マイルド、マイルド、マイルド、もちろん品格とかね、そういうのもイラさんとかなんでこんなフォローしてるんだか分かんない。それはあると思います。
分かった。じゃあ僕ちょっと教養のあるひろゆきで
売る。ちょっとひげ生やすのちょっと似てくるかもしれない。
ちょい教養ひろゆきに。
ひろゆきで、
ね。ちょい雪ぐらいね。
ちょい
雪。
そうそうそう。
面白い、うん、まあ、確かにこの肩の力抜いてる感ね、うん、でもこれでなんかあのポジションを確立するみたいなこのショーもありましたけど。うん、やっぱその独特のなんか雰囲気とか空気感みたいなの持ってないと無理だよ、ひろゆきには。
あのさ、
近づけない。
あるイラストレーターが言ってるんだよね。
うん、
イラストもさ、
はい、
こうやって点描とかでさ、こうやってものすごく細かい絵を描いて、うん、これでいると一生大変な絵を描くじゃん。
ああ、確かに。
イラストレーターね。
うん、
なので、楽なこういうさ、キース・ヘリングみたいに、これで売れた方がいいって。
確かに
楽ない。
確かに。
あのスマイリーみたいな。
そう。現代アートですよね。
そういうこと。これなのよね。で、これのことをさ、また別な言い方してるんだよね。ひろゆきは。
じゃあ下げる。
要するに最初からなんか大成功してお金持ちになるとか、YouTube のスーパースターになりたいとか言ってんじゃなく、最初の期待値は生きてりゃそれでいいんだと。北区の団地で生活保護もらって、うん、奥さんと仲良く焼き鳥食って暮らしたら楽しいよねっていう、そのレベルでいいからちょっと上がるだけで、
いや
これどういうこと？これです。あとは丸儲けです。この生き方がなんかすごい今の時代だと思う。
いやだから野間さんイラさんと結構同じこと言って、うん、どっかいきなりありましたよね、人生に意味はないって書いてたから、全く同じ発言でしたよね、
うん、
そっから始まってるからこうなるんですよね、
う
ん、
そうだから人生大変頑張って努力して生きたらずっと大変頑張らないといけないから、そうじゃなく、うん、楽なことみんながやんないようなことだけやって、うん、うまく生きろよと言ってんのよね。
まあちょっとね思うところある。僕も反論とかいろいろあるんですけど、ちょっと時間がですね、
はい、
そろそろ、
なるほど、
無料版押してきましたので、はい、ここでお便りご質問お願いします。
はい、30代の男性からお便りいただいています。はい、先日村上春樹さんの新作の解説大変楽しく拝聴いたしました。私も春樹さんの作品は大好きでほとんど全部読んでいるのですが、石田さんの解説に納得し新たな観点を持って再読するのも小説の楽しみ方の一つかなと感じました。春樹さんは スティーブン・キングの影響を受けているという話もありました。キングといえば、フェイト・ステイ・ナイトシリーズを手掛けている UFO テーブルの制作していたアニメで、うん、からの教会という作品がありますが、うん、そこにはテレキネシスで人体をねじ曲げる女の子が登場し、これはキングのキャリーの影響なのではと思いました。うん、このようにジャンルを横断してインスパイアされた作品も数多くあると思います。そうした作品同士の関連が分かるようになると楽しみ方も広がってくると感じました。うん、今後も石田さんの、本や漫画、アニメの解説楽しみにしております。
おお、確かにキャリーの影響はすごいあるよね。うん、キャリーとファイアスターターか、うん、パイロキネシスっていうんだっけ、発火させる力。いや、面白いよな。
すごい、なんか皆さん深く、
ね、すごい、ね、考察がね。
すごいですね。うん、はい、じゃあ、質問いけます、はい。20代の女性からいただいています。はい、こんにちは、ブルシッドジョブの謎の回が面白かったです。また私の投稿を取り上げていただきありがとうございました。今はシフト制のサービス業の正社員です。亡くなると世界中がストップするような仕事でやりがいがある部分もありますが、1日休憩を含めてきっちり 9時間、拘束され、夏季休暇、年末年始休暇、土日などなく、毎週40時間職場にいなければなりません。一方、学生時代には先生の出版する書籍の執筆を手伝ったり校閲したり、研究の調査で使う資料を作ったりデータをまとめたりするというアルバイトをしていました。
理系だったんだ。
ブリシットジョブの回を見て、なぜこのアルバイトを楽しかったのか、今の方が正社員で給料は高いにもかかわらず、なぜ今の仕事を辞めたくなってしまうのかが分かった気がして感慨深かったです。うん、あらゆる仕事の中で特にシフト制の社員はイラさんの言う時間を売る働き方に当てはまると思います。自分の時間を売るよりも港未来でお茶をする働き方をしたいのですが、まず何から始めたらいいでしょうか。
あの、僕ら泥臭いですよ実際は。
僕たち、あの、港未来でお茶を売る仕事をしているんだね。なるほど、港未来でお茶を売る仕組みか。それもいいな。
仕組み、ピロイキとしては。ちょい雪、ちょい
雪、お茶しながら仕事したいって。
いや、泥臭いですよ本当に。
いや、でも、でも気持ちはわかるよね。そのシフト制だと本当に時間を売る感じになるんで。うん、で、しかも、この人は言ってるじゃない？なんか、その、なくてはならない。
うん、
なんか僕、空港の地上職の人かなとか思ったんだけど。
ああ、確かに世の中ね、止まりますからね。
うん、そう、3シフトで20時間絶対止まらないからさ。うんう
ん
う
ん、確かに。
うん、まあでも、なかなかだよな。あのね、両方見た仕事って本当に少ないと思う。
うん
う
ん、
やりがいがあって、しかも働き方がそんなに悪くないっていうのは、うん、なのでどっちかに触れちゃうんだよね。うん、だから逆に言えばさ、こうやってシフトで働いてる人は圧倒的に儲からない、でも自分の好きなだけのことっていうのを一個やるといいんじゃない。
うんうんうんうん、
それで仕事で欠けてる部分は埋めやすい。
バランス取ると。
そう、
うんうん。なるほどな。港未来でお茶しながらできる仕事か、いいな。
ね、いいよね。
でもさ、その車でさ、大して読みたくない本2冊読まないといけないし、
いやいやいや、
あの本も買わないといけないし、
うん、
いや面白いよ、
うん、
面白いけど、これからひろゆきの本ずっと買うかって言ったら生涯の2冊じゃん。
まあ
買わないでしょ。
そうかもしれないですね、うんうん、でもこれはこれでね、なんかひろゆきさんがよく分かって
ますからね。まあ、だから、あの、言ってみればあれだよね、うん、あのアマチュアの人の本だよね、
うん、
生涯に自分の人生のことを語る1冊が書ける、
うんうん、
で、まああとはそのバリエーションでずっと続くんだよねっていう、うん、
でも要はひろゆきみたいな生き方がしたいってことですよね、これ。港未来でお茶しながら、
そう、反論来るかもしれないですよ、
うん、そうなの。
だってパリでほらお茶しながら人の相談乗って、
うんうん、
あじゃあこうじゃ喋って、
ある意味そうなのかな、じゃあ、
うん、それもある種港未来でお茶するような生き方じゃないですか、なんか。
そうだね、
うん、
僕たちの仕事って何なんだろうね。
もう港未来でお茶する生き方も2つあるよね。だから分かんない、ひろゆきも会ったことないか分かんないけど、本当にそういう、多分この方が描くような、
うん、
あのパリでお茶するような生き方なのか、少なくとも僕は、うん、あの本当は泥臭いわけですよ、
うんうん、
でしょ、
うん、
泥臭いでしょ。
泥臭い。やりたくないことも
いっぱいある。ミラーさんも多少泥臭さありますよね。
あるね。う
ん、
僕昨日さ、はい、もうこの本読むの嫌で、ネットフリックスでブレイキングバッドを20本見たから。
そっちのが時間はかかるはずだけど、そっちのがメンタル的には楽なわけですよね。
だからね、シフトでこういうのを読んで働きたくないのよ。
ちょっと待って、ブレイキングバットって1本1時間ぐらいありますよ。
1本47
ある。しかも皆さん倍速で見ないはずだから。
いや、飛ばし。
早送りはするか。
10秒飛ばしはしょっちゅうやる。
へ、
うん、あ、また奥さんとだるい会話してるな。ピピピピピ、全部飛ばし。
10秒飛ばし、
ね。あ、ジェシー出てきた。よし、こいつがまたバカなことやるぞ。
ピンクマン、ピンクマン、ピンクマン。
そうなんだ。うん、まあ、でもなんかそれはどっちかというとお茶してるような仕事な気に してきますけど、なんか
だからそれ感情労働なのよ。
ああ、そっか。
もう本を読むのに嫌なのに耐えているっていう。
まあだからイラさんも嫌なことはやってるってことですね。
そうか、嫌なことはやってるって。
こんなこと言っていいのかなこれ。
いやもちろん。
はい。
うん、いやあの本当にあの僕たちあのあれです。ワニの涙みたいな流す時あるから。
どういうことですかちょっと。高等すぎて例えが。
いやいやもうだからさ、そんなにそんなに残酷な人でも涙を流すことがあるし、そんなに楽そうな人でも辛い思いをしている。
あ、まあそれはそうですよね。
あ、まあそうですね。
はい、ということで、ひろゆきさんの謎は深まるばかりですが、
はい、
です
ね、
この続きは、有料版でお届けしたいと思います。
はい、
ご視聴方法は4通りです。YouTube メンバーシップ、Apple サブスクリプション、audiobook.jp、ニコニコ動画、4通りでご視聴いただけます。詳しくは概要欄をご覧ください。
はい、
それでは後ほど。
はい。